神を信じるということはどういうことなんでしょうか。目に見える現実があって、きっと多くの場合その現実は葛藤や矛盾に満ちています。それにもかかわらず神を信じる、目に見えない希望を信じる、そういうことではないかなと思います。いくら聖書が書き残されているとしても、そしてその聖書の中に時々ハッとさせられるような素晴らしい言葉が書かれていたとしても、私たちは神様を自分の目で見ることができません。それにもかかわらず神様を信じるっていうこと、目に見えない神様を信じるっていうこと、どういうことなんでしょうか。簡単な答えがあるわけじゃないし、もちろん神を信じるっていうことが簡単なことであるはずがないと思います。誰か偉い人が語る言葉とか耳に心地よい教えをそのままよく考えもせずに鵜呑みにするということが信じるということの中身ではないと私は考えます。そうではなくって、与えられている自分の生きている現実、いろんな辛いこと厳しいことがあると思います。でも神様を信じるということは、そのような中にあっても諦めないことなんじゃないかなって思います。目に見えるものは辛いものが多いけれども、目に見えない神様を信じようとするっていうことは諦めないことなんだろうと思います。そのためには自分自身を目に見えない神様の方に合わせていかなければいけないんだろうと思います。昔のラジオはダイヤルを回してチューニングをし音を拾いましたけれど、そのように自分自身の心を目に見えない希望へと向けなければいけない。そのためには楽観的であろうとすることも必要でしょうし、ユーモアを失わないことも必要だろうと思います。それが私が考える信仰の形です。でもしそのことを認めるのであれば、信じるっていうことがそういうことなのであれば、神は果たしているんだろうかいないんだろうかという、そういう問いさえ意味を失ってくるような気がいたします。大事なことは神がいるのかいないのか、そのことを確かめることではなくて、たとえ確かめられなかったとしても、私の目には見えなかったとしても、にもかかわらず私は神を信じるのか、私は神を求めて生きていくのか、そっちに力点が移っていくんだと思います。いや、移っていかざるを得ないと思います。このように言うと、もしかしたらそれは無茶苦茶だと思われる方がいらっしゃるかもしれません。その通りだと思います。無茶苦茶だと思います。でも信じるっていうこと、それも目に見えない神様を信じるっていうことを考えると、例えで言うならば、アスファルトで舗装された安全な道の上をエアコンの効いた車の中で静かに座って、誰かが運転してくれる車が高速に移動していき、快適な状態で目的地に到着するっていう、そういうことではないと思います。神様を信じるということは自分の足で歩くことだと思います。イエス様がヨハネ福音書で、私は道であり命であり真理であるとおっしゃっている、そのイエス様が歩かれた道、イエス様ご自身が道であるということは、その道を私たちが自分の足で歩かなければいけないということではないでしょうか。曲がりくねった道かもしれません。狭く小さな道の方が多いかもしれません。そして迷った挙句、何度も何度も同じ道を通ることもあるかもしれません。だんだん汗はかいてくるし、足も腰も痛くなってきます。ゆっくりゆっくりとしか前に進んでいないように思えるかもしれないし、時にはもしかしたら実際に後戻りしていることがあるかもしれません。それでもそのようにして歩んでいるうちに、気がつけば最初に自分が頭の中で思い描いていたのとは全く違う場所へと、違う世界へと導かれている それが信じることなんじゃないかなと、自分の短い体験を振り返りつつ思います。最初に思い描いていた、頭の中で思っていた世界っていうのはきっと合理的なもので、能率的で快適で、スピードも速くて、だんだん成長していく世界だったかもしれません。でもきっと現実はそうじゃないことの方が多いような気がします。それでも神様を信じて、もう一度私たちがこの命の時間が終わって神様のところに戻る前に、死ぬ前に、私の人生も悪くなかったなって思えれば、それも悪くないかなと思います。目に見えない道を見つけ出して、あるいは与えられるまで待って、本当に目的地のない、目的地の決まっていない旅を始める、それが信仰の世界ではないでしょうか。これは私が頭の中で思いついたことを今お話しているということじゃなくて、例えば創世記の12章にそういう物語が書いてあります。今日の聖書箇所、ローマの信徒の手紙4章で、使徒パウロは信仰者のモデルとしてアブラハムを描いています。このアブラハムは創世記の12章で目的地を知らされないまま、けれども神様の言葉を信じて、住み慣れた生まれ故郷を捨てて新たな旅立ちを始めました。じゃあ旧約聖書の創世記12章を開いてみましょう。旧約聖書15ページではないでしょうか。12章の1節からお読みしたいと思います。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。アブラムは主の言葉に従って旅立った。ロトも共に行った。アブラムはハランを出発したとき75歳であった。この場面は信仰者のモデルとしてのアブラハムをよく表しています。生まれ故郷、住み慣れた場所、そこにいれば身の安全、食料が確保できる、そういう場所を離れて、どこに行けばいいかわからないけど、でもその場所を離れなさい。それが神様からのメッセージ、語りかけだと信じて旅に出ました。先週の主日礼拝で信仰義人というメッセージをローマ書の3章から私たちは分かち合いました。信仰義人というのは神様を信じることで行いによらず信仰のみによって信じるものが義とされる。もう少し分かりやすく言い換えると、神様を信じることで罪を犯した者がそれ以上その犯した罪の責任を問われなくなるんだというのが信仰義人でした。そのモデルとして今日ローマ書の4章に現れるのが、登場するのがアブラハムなんですね。調べてみるとアブラハムという名前には高貴な父という意味があるそうです。父というのはイスラエルという信仰共同体の始祖、初めの先祖、始まりの人としてのそういう父。そのアブラハムがイスラエルの信仰共同体にとって信仰のモデルになっているということを、今日の聖書箇所ローマ書4章においてパウロは同胞であるユダヤ人たちに伝えようとしています。一言で言うならば、私たちっていうのはユダヤ人ですけれど、ユダヤ人である私たちもイスラエルの始祖であるアブラハムに習うべきだ。アブラハムが信仰によって神様によって義とされたように、 私たちも信じることによって神によって義とされるべきだ。パウロはそう語っています。それが今日のローマの信徒の手紙4章の内容です。でもですね、実はこのローマ書の4章に登場するアブラハムの姿っていうのは、旧約聖書に出てくるアブラハムの姿とちょっと違うんですよね。旧約聖書、皆さんよく読まれていると思いますので、ピンとくる方いらっしゃると思いますけれども、今日のローマの信徒への手紙4章は、アブラハムを美化しています。美しく描いています。旧約聖書を読むと、アブラハムが決して褒められるべき人物ではなかったということがわかります。もう少し丁寧に言うならば、確かにアブラハムの信仰は素晴らしいものでした。基本的には神様をよく信じていた。イスラエルの信仰共同体の高貴なる父、始祖としての信仰のモデルとしての役目を果たしています。けれども、一方でアブラハムは人間的に許されざる行いを選択しました。そして信仰的にも神様を信じることができないことが何度かありました。旧約聖書創世記はそのことを包み隠さず記録しています。例えば開きませんけれども、アブラハムは旅の途中なんですね。で、生まれ故郷父の家を離れるわけですから、食べるものもないし、旅の行く先々で身の危険にさらされます。その地方その地方の権力者に出会うわけですね。旅を一緒にしているのは美しい妻サラです。その美しい妻を伴い旅をしているとき、旅をしている途中のその地方地方の権力者からの求めに応じて、自分の妻を差し出すわけですね。売り渡すんですね。なんでかというと、自分の身の安全を守るために。そういうアブラハムの行動の持つ意味は決して小さくないと思います。そのことを創世記は包み隠さずに書いています。もう一つ例を挙げるならば、今日礼拝への招きの言葉としてお読みした箇所が創世記の17章です。これは途中から読んでいるので少し分かりにくいかもしれませんが、アブラハムは神様から何度も約束をされるんですね。神様と何回か約束をします。その約束の内容っていうのは、アブラハムの子孫が繁栄して土地が与えられるんだっていうことです。さっきも言いましたけど、アブラハムは生まれ故郷である住み慣れた父の家を離れて旅をしていきます。それがどこの行く先か分かりません。でもどこの行く先かどこか分からない、目的地は分からないけれど、あなたは滅びることがなく、あなたには子孫が与えられ、土地が与えられ、そして先ほどの創世記12章にあったように、あなたこそが祝福の源になるんだという約束を聞きます。少なくともアブラハムはそのように信じるわけです。けれども、今日の礼拝への招きの言葉で、今から読みますけれども、創世記17章、旧約聖書21ページですね。この箇所を読むと、アブラハムはこれ以上神様を信じられなくなっているわけです。ちょっと読んでみたいと思います。長いんですけれども、17章の1節から読んでみたいと思います。アブラムが99歳になったとき、主はアブラムに現れて言われた。私は全能の神である。あなたは私に従って歩み、全き者となりなさい。私はあなたとの間に私の契約を立て、あなたをますます増やすであろう。アブラムはひれ伏した。ひれ伏したっていうのは、神様の前で礼拝を捧げたってことですね。神はさらに語りかけて言われた。これがあなたと結ぶ私の契約である。あなたは多くの国民の父となる。あなたはもはやアブラムではなくアブラハムと名乗りなさい。あなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたをますます繁栄させ、諸国民の父とする。王となる者たちがあなたから出るであろう。私はあなたとの間に、また後に続く子孫との間に契約を立て、それを永遠の契約とする。そしてあなたとあなたの子孫の神となる。 私はあなたが滞在しているこのカナンのすべての土地をあなたとその子孫に永久の所有地として与える。私は彼らの神となる。神はまたアブラハムに言われた。だからあなたも私の契約を守りなさい。あなたも後に続く子孫も、あなたたちおよびあなたの後に続く子孫と私との間で守るべき契約はこれである。すなわちあなたたちの男子はすべて割礼を受ける。包皮の部分を切り取りなさい。これが私とあなたたちとの間の契約の印となる。いつの時代でもあなたたちの男子はすべて直系の子孫はもちろんのこと、家で生まれた奴隷も外国人から買い取った奴隷であなたの子孫でない者も皆、生まれてから8日目に割礼を受けなければならない。あなたの家で生まれた奴隷も買い取った奴隷も必ず割礼を受けなければならない。それによって私の契約はあなたの体に記されて永遠の契約となる。包皮の部分を切り取らない無割礼の男がいたなら、その人は民の間から断たれる。私の契約を破ったからである。ここからですけれど、神はアブラハムに言われた。あなたの妻サライは名前をサライではなくサラと呼びなさい。私は彼女を祝福し、彼女によってあなたに男の子を与えよう。私は彼女を祝福し、諸国民の母とする。諸民族の王となる者たちが彼女から出る。アブラハムはひれ伏した。しかし笑って密かに言った。100歳の男に子供が生まれるだろうか、90歳のサラに子供が産めるだろうか。アブラハムは神に言った。どうかイシュマエルが見舞いに行きながらえますように。イシュマエルっていうのはあまりにもサライ自分の妻であるサライに子供が生まれないので、2番目の奥さん妻としてめとった人から生まれた子供なんですね。神は言われた。いや、あなたの妻サラがあなたとの間に男の子を産む。その子をイサクと名付けなさい。私は彼と契約を立て、彼の子孫のために永遠の契約とする。イシュマエルについての願いも聞き入れよう。必ず私は彼を祝福し、大いに子供を増やし繁栄させる。彼は12人の首長の父となろう。私は彼を大いなる国民とする。しかし私の契約は来年の今頃、サラがあなたとの間に産むイサクと立てる。神はこう語り終えると、アブラハムを離れて登っていかれた。ここまでちょっと長かったんで、ポイントが分かりにくかったかもしれませんけれど、要は神様がアブラハムに、心の冷え切っているアブラハムに、あなたに子孫が与えられる。そしてあなたには土地が与えられる。あなたは祝福されるんだということを約束し直す場面ですね。でも、現実が全然そうじゃないから信じられないわけです。アブラハムはどういうふうに反応しているでしょうか。3節、アブラハムはひれ伏した。ひれ伏すっていうのは、さっきもお話しましたように礼拝をするってことですね。外面的には礼拝をしています。けれども17節、アブラハムはひれ伏した。しかし笑って密かに言った。100歳の男に子供が生まれるだろうか、90歳のサラに子供が産めるだろうか。100歳とか90歳っていうことを、現在の年の100歳と90歳とかと、そのまま受け取る必要はないと思いますけれど、いずれにしてもアブラハムは自分とサラの間に子供は生まれないとも思ったんですね。もう信じられなくなったんですね。そして18節、アブラハムは神に言った。どうかイシュマエルが見舞いに行きながらえますように。神様がサラを通して子供を与えるって言っているのに、一種の妥協の産物であるイシュマエル、サラではない別の女性から生まれたイシュマエル、すでに生まれています。イシュマエル、イサクを与えるって言っているのに、イシュマエルが見舞いに生きながらえますようにっていうふうにアブラハムが言っているっていうこと、何が言いたいかお分かりいただけるでしょうか。アブラハムがダメな人間だったからじゃなくて、私たちもきっと同じなんだと思いますけれども、現実が辛くて、そしてその辛い現実がなかなか変わらないときに、人は神の約束を信じ続けることが本当に難しいんだっていうことだと思います。 アブラハムの心が冷えて固くなっていっているのがわかると思います。面従腹背という言葉があります。アブラハムは神様からの語りかけに対して心の中で嘲笑っています。私たちの姿なんだろうと思うわけです。今日お話の冒頭で神様を信じるということ、道を歩いていくというイメージに重ね合わせてみました。もちろんそれは例えであり比喩であるわけです。でも信じるということの何かを言い表しているんだろうと思うわけです。気がついたら同じ道を歩いている。時間ばっかりが過ぎていくんですね。私たちの文脈で言い換えると、毎年年ばっかり取っていくのに、体力が落ちていくのに、そして病気にもかかったりするのに、現実は変わらない。もしかしたらもっと悪くなっているかもしれない。どっちの方向に歩いていくのか分からなくなっていく。どうしたらいいか分からないということがよくあります。疲れ切ってもうこれ以上歩けなくなったりする。それが道を歩くということ、そして神様を信じるということのイメージ、そしてその挙句の果てに私たちは歩くのをやめてしまったり、違う道、誤った道に進んでいってしまうんだ。そのことをアブラハムの姿を通して自らの姿を顧みたいと思います。そのような私たちにパウロはローマ書の4章7節、こういうふうに言っています。どうぞ聖書をご覧ください。新約聖書の278ページです。不法が許され罪を覆い隠された人々は幸いである。主から罪があるとみなされない人は幸いである。このように語っています。7節を見ると、罪が許されるっていうことが、罪が覆い隠されるっていう表現として表されています。ということは、たとえ覆い隠されているとしても、犯した罪は、罪自体はそのまま残っているということではないでしょうか。私たちは罪を犯した、その事実、その過去は変わらないけれども、そのことをもうそれ以上は問わないと神様がおっしゃって覆い隠してくださる。それが今日の聖書の箇所でパウロが語っている神の許しのイメージです。なぜかそれは先週皆様と分かち合ったように、その罪の責任を私たちの代わりにイエス・キリストが担ってくださるから、罪の代価を支払ってくださるから、そういう信仰です。私たちは1週間それぞれの場所でいろんなことあったと思います。比較的良かったなって思える1週間を過ごされた方もいらっしゃるかもしれませんけれど、思い出すと心が痛くなるような経験をあると思います。そういう私たちがですね、改めて今日この聖書の言葉を、他の誰ではなく皆さんお一人お一人に、私に語りかけてくださるメッセージとして受け取り直せたら、そう思うわけです。不法が許され、罪を覆い隠された人々は幸いである。主から罪があるとみなされない人は幸いである。私たちは自分が罪を犯したことを忘れてはいけないと思います。神様は許してくださるけれど、忘れてはいけないと思います。なぜかというと、それは信仰を自分の都合のようにやっぱりねじ曲げてはいけないから。でも、やっぱり自分の悪かった部分、そして周りの人の悪かった部分を見つめ続けるっていうのはとってもしんどいことなんですね。本当にしんどい。そのことばかりしていると、生きていくのが嫌になってしまいます。だから今日のこの聖書のメッセージを今改めて受け取り直したいと思います。不法が許されて罪を覆い隠された私たち、幸いであると神様がおっしゃってくださっている。主から罪があるとみなされない私たち、幸いであると神様がおっしゃってくださっています。確かに私たちは罪人かもしれませんけれども、その罪人が神様によってその罪を許されたんだ。このメッセージ、聖書のメッセージ、イエス・キリストの福音を 信じて、今日から始まるこの1週間もそれぞれの場所で神様の祝福を信じて歩んでいきたいと思います。一言祈りましょう。神様、感謝いたします。私たちに今日も聖書の言葉を通してイエス・キリストの福音を与えてくださいました。心にイエス・キリストの福音を受け止めてこの1週間も歩んでいきたいと願いますから、この1週間私たちをどうぞお守りください。どんなことがあってもまた1週間後にこの場に戻ってくることができますように。この祈りを主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。